皆さんこんにちは。ライブチャーチスンザの榊山淳です。今日はヨハネの福音書17章を一緒に開いてデボーションをしていきたいと思います。17章は聖書の中で記録されているイエス様の最も長いお祈りがここに記されています。この祈りには大きく3つの内容が含まれています。で、1つ目がイエス様はまずご自身のために祈られました。イエス様ご自身の栄光が表されることによって、父なる神様の栄光が表されるようにっていうふうに祈られたんですね。そして2つ目が弟子たちのために祈りました。そして最後の3つ目にイエス様は後にキリストを信じる人々のために、つまりそれは私たちのために祈ってくださったんですね。で、しかもその内容は非常に具体的で、私たちが一致を保つことができるようにというふうに祈ってくださったんです。イエス様が十字架にかかられる前に、イエス様が私たちのために祈られたその言葉の中心には一致というのがあります。今日はこの一致について御言葉を通して分かち合いたいと思います。ヨハネの福音書17章13節から26節を共に見ていきましょう。
ヨハネによる福音書17章13節から26節。今私は身元に参ります。そして世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためであります。私が世のものでないように、彼らも世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち、彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによって、あなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。私はあなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つになるためであります。私が彼らにおり、あなたが私にいますのは彼らが完全に一つとなるためであり、またあなたが私を使わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。
聖書は私たちに一致の大切さを多くの場面で教えてます。今日はその中から特に2つのポイントについて、注目して、皆さんと分かち合っていきたいと思うんですけれども、1つ目はまず私たちがどのように一致をもたらすことができるのか、一つ目がですね、キリストと真理の御言葉によってです。キリストと真理の御言葉によって私たちに一致がもたらされます。これが一つ目です。御言葉にこうあります。16節から17節、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。飛んで22節。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。アメン。この御言葉から私たちに一致をもたらすのは御言葉の真理によるものであることがわかります。私たちが一致をするために真理とは何かっていうその共通の理解っていうのが必要になります。ただ集まって、好きなことをするっていうのが一致ではありません。聖書に書かれている通りに私たちは御言葉の真理によって性別されて、そしてキリストと一つになる必要があります。一人一人がキリストとつながることによって神様から与えられる一致がそこに生まれてきます。ここで大切なのは、聖書はみんなが同じようになりなさいっていうことではありません。そういうふうには教えていないんですね。 同じようになりなさいっていうのはむしろ現実的ではないと思います。例えば結婚を考えてみたいと思うんですが、夫婦が一つになるっていうことは一致です。で、皆さん、ご結婚されている方、見たときに、自分とは全く同じような存在ではないっていうことを思いますよね。全く違う存在です。で、私の場合もそうです。私の妻は私とは性格が正反対です。私は一人っ子として育ちましたが、妻は5人兄弟の長女です。ビッグボスです。そういう存在。例えば、私は兄弟がいなかったので、食卓でおかず、ケーキが出てきますと、もうこれは自分だけのものとして、ゆっくりと味わって食べていました。でも、妻は、食卓にケーキやアイスが出てくると、もう真っ先に食べないとなくなるという環境で育ったんですね。ですから、結婚した後に、妻にアイス一口ちょうだいって言われたら、渡します。でも気づいたら、もうなくなって、全部食べられてなくなって帰ってきます。そういうことがもう数えきれないぐらい今までありましたし、結婚して16年経った今もなおそういうことが起こります。まあ、このように、生まれも育ちも全く違う二人が夫婦になるというのは、それは別に同じものを好きになったりとか、同じような人間になっていくということではありません。それぞれの強みとか弱さが異なります。だからこそ、お互いの弱さを補って、そして助け合うような、そういう関係を求められます。また、互いの信仰を励まし合うような、そういう関係を夫婦として築いていくことが必要です。このようにして、キリストを中心とした一致が夫婦の中でなされていきます。ご家庭によっても、例えば子育てに対する考え方っていうのも様々です。例えば、ある家庭では、親の価値観をしっかり教え込むことを重視するようなご家庭もありますし、またある家庭では、子供を自由な環境の中で伸び伸びと育てたいというふうに考える方もいます。私たち夫婦にも、今、小学校、中学校に通う3人の子供がいるんですけれども、まあ、どのように子供たちを育てるべきかという点では、私たちの間でももちろん違いがあります。ですが、ここでも私たちは、御言葉によって性別された生き方っていうのを選ばなければなりません。私たちが子供たちをどのように導くのか、それは主がどのように子供たちを導きたいのか、そこに合わせて考える必要があります。決断をしていく必要があります。多くの場合に私たちの考えとか価値観っていうものは、この世のもの、あるいは自分の過去の経験とか、そういったものから強く影響されているんですね。そのために自分が正しいと思っていることが、相手にとっては間違っているとみなされることもあります。もし私たちの決断がこの世の考え方に合わせているんだったら、そこには必ず衝突が生まれてきます。だからこそ私たちは御言葉の真理に基づく判断をしていかなければなりません。私たちの一致というのは、キリストを中心として、そして御言葉の真理によって与えられるものです。これをまず1点目です。2点目、聖書が教えるこの一致のポイント2つ目はですね、多様性の一致です。多様性の一致。わかりやすい例として、オーケストラを思い浮かべていただきたいと思います。一般的なオーケストラというのは、20から30種類の様々な楽器が使われます。そこでもし、全員が同じ楽器を使って、同じ音をそこで弾いていたならば、どうでしょうか。その演奏は、もう恐ろしく単調で、つまらないものになってしまいます。一方で、大規模なフルオーケストラになってきますと、もうそこにも100人以上の人たちが演奏しているわけですけれども、それでもそれぞれ異なる楽器を使って一つの楽曲を奏でます。様々な楽器が一つの楽譜に沿って 各自が与えられたパートを正確に演奏するからこそ、そこでハーモニーが、美しいハーモニーが生まれます。これが多様性の中の一致です。同じことが教会の中に言えます。教会には様々な背景を持った方々、いろんな国、そして文化で育った方々が集まってきます。異なる世帯の方々がいます。また、いろんなタラント、賜物を持った方々がそこには集ってきます。もし、教会のメンバーが全員同じような考え方、同じようなスタイル、そういうふうな集まりでしたらどうでしょうか。おそらくそういった教会には面白みとか深さは生まれてきません。限られた視点しかそこには得られないです。多様性があるからこそ教会には豊かさがあります。ですが、ただ多様であるっていうこと自体がいいのではなくて、多様性を一致の中で生かすっていうことが大切です。この一致というのは、お互いの価値観を全て認め合うっていうことではありません。何でもかんでもいいとして、そこで間違った価値観を受け入れてしまうっていうことは良くないんです。むしろ、キリストにある一致を土台にした調和がなければ、多様性っていうのは神様の目的を果たすことのためにはならないんです。コロサイ人への手紙の3章13節から14節にはこのように書いてあります。リビングバイブル訳で、互いに耐え、許し合いなさい。主があなた方を許してくださったのですから、あなた方も人を許すべきではありませんか。何よりも大切なのは、愛を持って使い合うことです。そうすれば、教会全体が深く結びつき、麗しい調和が与えられます。アメン。麗しい調和が与えられます。調和が生まれないのは、その原因の一つっていうのは、私たちが許したくないという、そういった心を持っているからです。私たちは、時々自分のことを考えて、自分の考え、感情、そういうのを優先して、人を許すことをためらってしまうことがあります。でも、そのような姿勢では、教会の中で一致っていうものは生まれてきません。調和っていうのは、自然に生まれるものではないんです。ハーモニーっていうのは、自然に勝手に出てくるものではなくて、私たちが互いに使い合って、そして許し合う姿勢を持つときに気づかれていくものです。ペテロの、第一ペテロの3章8節、リビングバイブルではこのように書いてあります。あなた方一同にいます。家族の一員としてお互いに思いやり、優しい心と謙遜な思いで愛し合いなさい。アメン。互いを思いやること、謙遜な思いを持って許し合うこと、これは自分中心の姿勢ではないんです。これは相手中心の姿勢です。相手の立場、相手の考え方を尊重して、受け入れる心を持つときに、私たちの間には深い調和が生まれます。多様性には豊かさがありますが、それが一致を生むためには、私たちが愛と許しを実践する必要があります。イエス様は、十字架にかかられる前に、私たちのために一致を祈ってくださいました。これは私たちにとって本当に大きな祝福です。このお祈りが表しているのは、私たちがただ集まってそこで一緒に和気あいあいとするっていうことではなくて、多様な私たちがキリストを中心に一致していくことを教えてます。私たちが一つになるときに、神様の計画がそこで明確にされて、そして力強く表されて、キリストの体として私たちは神様の御心をそこで成していくことができます。多様性の一致によって私たちは神様の栄光を表して、そしてこの世界にキリストの愛を伝えるということができます。イエス様が祈られたこの一致というのは、まさに私たち皆さんお一人一人のためにイエス様が直接祈ってくださったことです。皆さんの間にこの愛と許し、そしてキリストを中心とした調和が 豊かになされていくことをお祈りしています。最後に皆さんの祝福のためにお祈りしたいと思います。イエス様、あなたの御言葉を感謝します。あなたが私たちの一致のためにはっきりと祈ってくださったその恵みを覚えて感謝します。今日一日を通してもどうぞ私たちが自分中心ではなくて相手中心に考え、そして愛と許しを持って、あなたの愛を栄光を表すことができる生き方ができるように私たちを導いてください。今日ご覧になっているお一人一人のために主がどうぞ、その豊かな祝福を支えてくださることをお願いします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。